皆さん、こんにちは。チャンネル正論です。
こんにちは。
本日は月曜日に続いて、アベル3人ですね、今回はですね、外国人パーティー券問題。
はい。
これについて取り上げたいと思います。自民党は政治資金規正法違反に絡みですね、その39人の所属国会議員の処分を決めました。うん、特に岸田総理がですね、非常に、なんていうか、自ら事情聴取するなどですね、まあ、いわゆるイニシアチブを発揮したんですけど、まず、アベルさん、この、結果についてはどう思いますか？
非常に美しくない結果になったと思いますね。
うん、
まあ、岸田さんはその政倫審に自ら出るとかですね。
はい。
まあ、イニシアチブを取ったといえば取ったんですが、
うん、
まあ、これまでの岸田さんの言動を見てて分かってきたのは、
はい、
岸田さんって普段は鈍感力を発揮してるんですが、
うん、
なんかこう、危険を察知してですね、
うん、
もしかして危ないかなと思うと、途端に激烈な反応を示し出すっていうですね、
うん、
もう今回もそう言ったんじゃないかと、
うん、
で統一教会問題の時もそうでしたけども、
はい、
まあ、そうなると過剰に世論や、
うん、
左翼マスコミの、論調に、まあ、影響されましてですね、
うん、
やってはいけないこと、やる必要ないこともやってしまう、
うん、
まあ、そういう印象を今回の一連の流れからも感じましたね。
うん、いわゆるその東京地検特捜部の捜査は1月に終了したんですけど、それからさらに2ヶ月経ってね、まあ、さらに処分をするということですよね。
うん、これはもう党内にこう、大きな亀裂を生みました。
うん、
もちろん党内でもですね、
うん、
若手などからは、
はい、
厳しい処分を求める声は確かにあったわけです。
うんうん、
そうしないと世論が許さないということですね。
うんうん、
自分も納得いかないという人もいたでしょ
う。うん、
ただそうは言ってもですね、
うん、
東京地検が全国から検事かき集めて、100人規模で数ヶ月にわたって捜査して、
うん、
で、不起訴、しかも不起訴の中の、嫌疑不十分じゃなくて、嫌疑なしですよ。嫌疑なしになった人を、もうすでに党の役職とか辞めてるのに、さらに、処分する必要があったのか。この処分を求めるマスコミの世論調査や、野党の追及に安易にその従っただけだと私は感じるんですね。
ああ、なるほどね。うん、じゃあ、その、総理自らの事情聴取っていうのは、なんちゅうか、形式的なものという。
だって、それで新たに何か出るという話ではないでしょ
う。うん、
それで出るのであれば意味はありますけどね。
うん、で、この二人、塩谷、清和の座長と、世耕を、前参院幹事長の二人を離党勧告と。はい、まあ、僕、塩谷さんはわかると思うんですね。まあ、一応トップだったんで、うん、トップとしての責任を問うということはね。
これはね、その、筋論とは別に、筋論としては塩谷さんね、
うん、
自分は本当に知らなかったとか、まあ、いろんなこと言ってるから、塩谷さんの、また別の正義もあるんでしょうが、
うん、
政治的決着としては、
うん、
塩谷さんが座長として早期に、
うん、
まあ、全部私が悪うございましたと言って、
はい、
腹にいろんなものあっても飲み込んで、
うん、
さっさとやめておけば、
うん、
話はもっと簡単に済んだんだと思うんです
ね。そうですね。
だからこれは政治家、塩谷さんとしては、あんまりよろしくないと思いますね。
うん、はい、世耕さんはどう？
世耕さんもですね、うん、これは若干塩谷さんのもらい事故のような感じがありますよね。
うん、
というのは、やはり、世耕さんはその幹部ではあったけど、
うん、
まあ、参院を まとめてるとは言っても、
うん、
その座長とかそういう立場にあったわけではないので、
そうですね。
同等の処分というのは、
うん、
いかがなものかと本当に感じました。うん、しかし一方で世耕さんは塩谷さんとは逆に、
うん、
もう何も言うことありません。明鏡止水ですと言って、
うんうん、
離党勧告を受けてすぐ離党されましたよね。
うんうん、
まあ、これは本当に筋論として正しいかどうかではなく、政治家としてはその方が再起できるという、
うん、
ことにはなりますね。
もうこれ世耕さんの処分を見ててですね、
うん、
まあ、重い処分が下るんだろうなと思ったんですよ、
うん、
事前に。なぜかというと、去年の秋に世耕さんは岸田総理の所信表明に対する演説で非常に厳しいこと言いましたね、はい、あれ総理は相当怒ってたわけでしょ。
演説の最中に顔を歪めてましたからね、
うん、ですね、これの、まあ、対する恨みっていうのが今回の、結果に影響しているところはどうですか？
ありますね。で、うん、今回、その、処分もたくさんの人数に及んだことで、
うん、
まあ、スターリン岸田とも言われてますけども、
スターリン岸
田
ね。
うん、まあ、結局、岸田さんが、その、総裁候補の時に、総理になったら何やりたいって言われて、
う
ん、人事って言ったように、
はい、
まあ、権力を握りたい人だったんだなっていうのが、よくわかりますね。
うん、よくわかりますね。
まあ、特にね、
うん、はい、
今回一番美しくないと思ったのは、
うん、
その、 人の首を切っておいて、はい、自分は悪くないで通していることなんです
ね。そうですね。
はい。うん、これは通らないだろうと、うん。ある意味トップっていうのは責任を取るためにいるような部分があって、うんうん、まあ日本社会はそれが行き過ぎててね、何かといって人をすぐ辞めさせたがるっていうのも行き過ぎだと思いますけども、うん、岸田さんの場合は、自分が会長を務めた宏池会の会計責任者が立件されてるわけですね。
はい。
で、普通総理になったら、会長を辞めるのに、はい、ずっと会長にこだわって居座ったのは岸田さんあなたでしょうと、
うん。
で、どうもですね、その安倍派に厳しいことをやったのは、まあ、清和研究会に厳しかったのは、うん、この問題を通じてその統制を落としたということらしいんですが、
は
い、
うん、
まだ自民党の勢いを下げて信頼を低下させたってことですね。
うん、
だからそれを言うなら、うん、去年の5月、6月に、うん、LGBT 法を強行して、うん、それ以来ずっとこう下がり続けてきたわけじゃないですか。
そうですね。
そのきっかけ作ったのは岸田さんあなたでしょと。
いや、本当そう。
何の責任も感じてないのはなぜですかと。うん、まあそこは問いたくなりますね。
そうですね。それでいて、そのですね、安倍派には非常に厳しいんだけども、宏池会、岸田派のパーティーで問題になっていたですね、うん、外国人によるパーティー権の、
はい、
これについては、党のですね、うん、提案でも入ってないわけですよね。
そうですね。うん、これについては、まあ、よくその映像が SNS 上に流れてますが、
うん、
宏池会のパーティーに退去して中国人が押し寄せていると。つまり、中国人がパーティー権を買って、うん、その会場にいるということですよね。
そうですね。
政治資金規正法では、うん、外国人からの献金は禁止されています、
うん。
当たり前ですが、外国勢力の影響を受けることはあってはならないからですね。
うん、
ところが、抜け穴があって、政治資金パーティーは禁じてないんですね。
うん、
パーティー券購入っていうのは、うん、まあ、事実上の寄付みたいなもんですよ。
そうですよね。
パーティー会場行ったって、2万円払って行ったって、うん、本当に乾き物があるかないかぐらいの話で、
うん、
全然対価になってない、うん。これはもう事実上の寄付ですね。
はい、
にもかかわらず、うん、献金はダメでパーティーはいい、
うん。
で、これは明らかに抜き穴なんですが、うん、その問題を今自民党は、うん、党として無視してるんですね。
そうですよね。
それどころか野党もそうです。
うんうん、
野党も自民党も、うん、そこは面倒くさいからそのままにしておいてほしいと思ってるということですよね。
うんうんうんうん、でもこれ月曜日の話もそうですけどね、中国企業がその国の国政に影響を及ぼしたんじゃないかという非常に疑惑と同時に、この外国人パーティー券も同じですよね。
そうですね。もちろん自民党内でも、うん、有村春子さんや、うん、小野田紀美さん、あるいは青山茂春さんら、うんうん、数人の方は、このパーティー券の外国人問題は規制しなきゃいけないと、
はい、
発信してるんですが、うん、党や総理は、うん、問題意識を共有するとかいう曖昧な言い方をして、うん、そこから動こうとしないんですね。
うんうんうん、
もちろん、そのパーティー券を買う人が外国人かどうかっていうのは、はい、なかなか判別しがたい部分は確かにありますが、
うん、
しかし、諸外国でも規制してるんですよ。
うん、
であれば、日本もできない理由はないはずなんですね。うん、
これ、その22年5月のね、東京プリンスで行われた、その宏池会のパーティーって、もう明らかにこれは、うん、まあ、中国人、その在日中国人団体の主要メンバーが、参加してるわけですね。
そうですね。うん、まあ、今思えば野党もですね、うん、例えば民主党政権が一生懸命外国人参政権の推進を旗印にしてましたが、
はい、
あの当時在韓民国民団が大々的に民主党を応援してました。
うん、
おそらくパーティー券もたくさん買ってるんでしょう。
うん、
でそういうふうに、自分たちの金づるはどっかにやはり残しておかなきゃいけないという意識が働いてるんでしょうね。
うんうん、では自民党でも結局、うやむやにしようと。
でも、そこをうやむやにした上で、うん、多少その透明化を進めようと、
うん、
文書交通費の類を削ろうと、
うん、
あんまり意味ないですよね。
そうですよね。本当ですよね。
逆に、今まで以上に、そういうことを厳しくすることで、
うん、
この外国人パーティー券購入が増えるかもしれませんね。
本当そうですね。
だから何やってんだろう、岸田さんはという、うん、まあ、思ってしまうわけです。
うんうんうん、
岸田さんの一連のね、うん、統一教会の時も、すぐ閣議辞めさせて、
はい、
で、自派の森山文科大臣の統一教会と、うん、誓約書を書いてても、
うん、
それは問題ないというとか、
はい、そうそうそう、
やっぱりこの身内かわいがりとですね、
うんうん、
後先もない世論迎合とですね、
うんうん、
これで自民党はだいぶ壊れました、
うん、
昔小泉さんが自民党をぶっ壊すと言ってましたが、うん、岸田さんは黙って有言実行を壊してますね。
有言実行 総裁自ら党を壊してるってこと
です。不現実行でした、失礼しました。
う
ん、
そうですよね。
これ本当亀裂大きくて、今回その処分を受けた世耕さんにしても、他の人にしてもですね、今は自分たちは悪者だから何も言わないと思いますが、岸田さんや、その岸田さんと関わりの深かった人に対する恨みは、もう忘れないと思いますね。
そうです、そうです、ね。そうです
ね。こんなね、ふわばっかり増やしてどうするんだと、もちろん国民の目もある。その政治家としての法律守るのは当たり前。だけど、親分が子分を一切かばわず、すぐ切り捨てるっていう組織は持たないですよ。
持たないですね。しかもね、処分をね、直接何も言うんじゃなくて、紙一枚でしょ、これまたひどいですよね。
そうですよね。まあ、なんというか、冷たい人なのかなという気がしますね。
いや、本当そうですね。じゃあ、ちょっと、世論で徹底的にですね、この問題追及していきたいと思います。まずは、この5月のですね、電話で、畔蒜さんに、拉致問題解決の覚悟を首相に問うという特集で、書いてもらってますんで、ぜひお読みください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。